ラジオ紙芝居参謀革命の巻始まり始まり。奇妙朝来にゃんにゃんにゃん、平家と戦うのは天皇や朝廷を助けるため、そして何より庶民のため、ぜひともこの戦勝たせてください。木曽義仲の軍師のような役割だった革命、羽生八幡宮での戦勝祈願文をしたためた雄筆、つまり書記官として知られています。しかしその生涯は謎だらけ。今回は平家物語や源平盛衰記に登場する革命についてご紹介いたしましょう。治承4年、平家の横暴に対して以仁王が平家追討の令旨を発し、全国の源氏に挙兵を促しました。この動きに呼応したのが奈良興福寺の僧真宮徳号、後の革命であります。清盛は兵士の装甲、武家の人海、平の清盛を侮辱して仲間の僧兵たちに平家打倒を促したのです。これを知った清盛、革命を捕らえようとしますが、革命は顔に漆を塗り人相を変えて逃れます。やがて革命は木曽谷にたどり着き、そこで義仲の書記官として仕えることとなりました。平家打倒に立ち上がった義仲は各地で平家軍と戦い、快進撃を続けます。寿永2年、越中の国に進軍した義仲は栗から峠のふもとに源氏の守り神である八幡の神を祀る羽生八幡宮が鎮座していることを知ります。義仲は革命に戦勝祈願文をしたためさせ、八幡宮に奉納したのであります。京の都に進軍し、平家を都から追いやった義仲、祭りごとに慣れていない義仲は朝廷との交渉を革命に委ねることに。しかし朝廷との関係が悪化する中、革命の姿が京から消えてしまいます。一体どこへ。この時革命は備後の国に向かい、平家との和平交渉を試みたとも言われております。しかし時すでに遅し、源頼朝の軍勢が鎌倉から押し寄せ、義仲は討ち取られてしまいました。
義仲殿、無念。
義仲討ち死にの後、箱根に潜んでいた革命、頼朝から逃れるため比叡山に行き、上官と名乗るようになりました。比叡山で親鸞と出会った上官、親鸞に弟子入りし、その後西仏と名を変えます。信濃の国に興楽寺を建立し、熱心に布教に努めた西仏は97歳で亡くなりました。波乱万丈の人生を送った革命、何度も名前を変えながら歴史のところどころに登場しますが、いまだ謎に包まれた人物でございます。ラジオ紙芝居参謀革命の巻、今日はここまで。